こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。哲学思考トレーニングは、科学哲学倫理学を専門とする伊勢田哲司が、哲学を難解な学説の暗記ではなく、日常の情報会話、判断を吟味するための実践的な思考技法として提示する入門書である。2005年刊行の筑摩新書であり、中心に置かれるのはクリティカルシンキング、すなわち主張をただ否定するのでなく、根拠前提論理のつながりを確かめながら判断を保留し、より妥当な結論を探る態度である。日常会話の議論分析から、科学と疑似科学をめぐる問題、デカルトに代表される懐疑主義、価値判断をめぐる対話までを扱う。目的は、権威ある言葉やもっともらしい理屈を無批判に受け入れない一方、何も信じられないという極端な懐疑にも陥らず、状況に応じて隅仕立てて考える力を養うことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、疑うは否定ではなく、主張の根拠と前提を点検する作業。本書の出発点は、疑うことを相手への反対や上げ足取りと同一視しない点にある。クリティカルシンキングにおける疑いとは、ある主張が何を結論としており、その結論を支える理由は何か、さらに理由の背後にどのような前提が置かれているかを分けて検討する態度である。例えば、結論だけがもっともらしく聞こえても、根拠が結論を十分に支えていない場合や、共有されていない前提が紛れ込む場合がある。こうした構造を捉えなければ、意見の対立は賛成か反対かの応酬になりやすい。本書は、日常会話を対象に明示されていない論点を補い、議論として再構成することの重要性を扱う。相手の発言を弱い形のまま退けるのではなく、まず何が言われているのかを公平に特定する。この手順は、誤解による対立減らすと同時に、自分自身の考えの飛躍にも気づかせる。批判的であることと建設的であることを両立させようとする点が本書の基本姿勢である。次に、科学の権威を尊重しつつ、科学的主張を無条件には受け入れない第2章では、科学的と呼ばれることが持つ強い説得力を検討対象にする。科学は信頼できる知識を生み出す有力な営みだが、科学が言っているという表現だけで、個別の主張まで自動的に正しいとは言えない。何が観察、実験、理論により支えられているのか、どの程度の確かさで語られているのか、反対の説明や検証可能性はあるのかを区別する必要がある。本書が科学と疑似科学の問題を取り上げる意義は、単純な二分法を教えることではない。専門用語、研究者の肩書き、数字や図表の外観は内容の妥当性を保証しない一方、個人が専門知そのものを一から再検証することも現実的ではないからである。そこで必要になるのは、権威を全面的に退けることではなく、信頼を置く理由を問う姿勢である。根拠の示され方、異論への応答、主張の修正可能性などに注意を向けることで、盲信と反科学的な不信の双方を避けられる。科学哲学を専門とする著者ならではの、実生活に接続した論点である。さらに、デカルトの方法的懐疑から学ぶ、徹底して疑う思考の力と限界。本書はデカルトの方法的懐疑を取り上げ、疑いを徹底した時に何が起こるかを考えさせる。感覚経験も常識も、場合によっては誤っているかもしれないと問う方法は、普段当然視している認識の土台を逸話にする。その破壊力は大きい。私たちは多くの場合、前提を意識せずに推論しており、確実さを求める懐疑は、その見落としを発見する手段になる。しかし、あらゆる前提を常に疑い続ければ、判断も行動も進めにくくなる。ここで本書は、懐疑を思考停止の理由にしないという実践的な課題を示す。重要なのは、絶対に誤り得ない知識だけを求めるのではなく、今問題となっている場面でどの程度の根拠があれば判断に至るかを考えることである。疑いは結論を壊すためだけの道具ではない。結論の確かさの度合いを見定め、追加の検討が必要な箇所を特定するための道具でもある。哲学史上の懐疑論を日常的な判断基準の問題へとつなげている。そして、文脈主義によって同じ主張でも判断条件が変わることを捉える疑いの泥沼を抜け出すための枠組みとして、本書は文脈主義を紹介する。これは、ある人が知っていると言えるか、ある主張を十分に確かなものとして扱えるかが常に同じ基準で決まるわけではないという考え方である。日常的で危険の小さい判断では妥当とされる根拠でも、医療、安全、研究のように誤りのコストが大きい場面では不十分になりうる。この視点は、基準を恣意的に下げるためではなく、求められる証拠水準と判断の目的を明確にするために役立つ。文脈を意識しない議論では、一方が日常的な核からしさを前提にし、他方が厳密な証明を要求して、双方がすれ違うことがある。本書の文脈主義は、何でも相対的で良いという結論ではない。わしろ、どの条件なら合意でき、どの前提や定義で対立しているのかを具体化する方法である。 確実性をめぐる哲学的議論、現実の会話や意思決定における基準調整の問題として理解させる点に特色がある。最後に価値判断の対立を、勝敗ではなく一致点と相違点の明確化へ変える本書の射程は、事実についての相互だけにとどまらない。良い、悪い、美しいといった価値主張をめぐる討論も扱う。価値観が異なる以上、議論しても無意味だと考えられがちである。しかし本科が示すのは、唯一の正解を直ちに出せなくても、対話には重要な成果があるという見方である。まず、用語の意味、判断の対象、重視している結果や原則を掘り下げれば、対立の原因が単なる感情的反発なのか、事実認識の違いなのか、優先順位の違いなのかを分けられる。完全な合意がなくとも、共有できる前提と譲れない相違点が明確になれば、議論は前進する。本書で文脈主義が価値の問題にも関わるのは、評価がなされる条件や目的を無視して抽象的な断定を交わすことの危険を示すためである。これは相手を論破する技術ではなく、対立の地図を描く技術に近い。科学的な事実認識と倫理的目的な評価を混同せず、それでも理由を示し合う対話を可能にしようとする姿勢が読み取れる。結論として、本書は、哲学に関心はあるが思想史の知識から始めることにためらいがある読者、情報の真偽や議論の妥当性を自分で確かめたい読者に適している。学生に限らず、仕事上の提案、報道や広告の受け取り方、科学的言説への向き合い方、価値観の異なる相手との対話など、根拠を伴う判断が必要な場面を持つ人に実用的な視点を与える。ただし、図表や演習を豊富に備えた技能訓練書というより、具体例を通じて思考の作法と理論的背景を理解する新書であるため、読みながら自分の経験に当てはめて検討する読み方が向く。同種のロジカルシンキング入門と比べた際の特徴は、論理の形式だけを扱わず、科学哲学の知見、方法的会議、文脈主義、価値主張の討論までを一つの問題形として結びつける点にある。単に語号を見抜くチェックリストを示すのではなく、どこまで疑うべきか、どの文脈でどの水準の根拠を求めるべきかという難題を正面から扱う。そのため、批判的思考を何でも否定する態度ではなく、判断を保留し、理由を吟味し、必要に応じて結論を更新する知的実践として捉え直せる一冊である。ご支援いただける場合は、伊勢田哲司ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。